モノクロームファクターキャラクターソングファクター1アキラデスティニーをお買い上げの皆様こんにちは、二階堂アキラ役の小野大輔です。今ちょうど収録が終わったところです。あ、もうね全部出し切りました。はい、僕はですねいつもこう曲のレコーディングの時はですね何回も何回もこう同じフレーズを何回も何回も歌わなきゃいけないので結構心が折れそうになる時があるんですけれどもですね、今日はとても褒め上手なスタッフに支えられ、無事収録を終えることができました。動物占いは猿です。褒められると伸びる猿です。なので今日は遺憾なくその実力が発揮できたのではないかと思っております。大変楽しゅうございました。曲を聴いた時の第一印象をお願いしますということで、そうですね、本当にかっこいいロックで、もうギターサウンドがこうビシバシと、骨に響いてくると言いますか、かっこいいなってやっぱ思いましたね。で、劇中でも劇中というか、まあ漫画の方ですね、コミックの方の冒頭で、アニメ版でもあった屋上でねアキラが友達とバンドをねやっているっていうシーンがあって、アキラボーカルなんですよ。なので今回のこのデスニーって曲はそのバンドでアキラが実際に歌ってるっていうようなイメージで歌ってみました。かなりハードな感じで、ね、噛みつくようにっていう風に言われたんで、ね、強肩なイメージでって言われたのでその辺が出てるといいなって思ってます。はい、で曲の中でここがアキラっぽいっていうのはどこら辺でしょうかってことで、どこら辺かな。でもね今回このデスティニーっていうのはやっぱりそのタイトルが示すように運命ってことで、もうなんていうかアキラ自身もそうなんですけど、この世界全体を表現しているモノクロームファクターっていう作品の世界観全てを表現している感じがしてます。なのでもう全体って言えますかね、アキラっぽいところっていうのは。で一番好きな下りがですね、これなんて言ったらいいのかな、大サビ一番最後のサビの一つ前のポケが薄くなるところ、こうちょっと静かになるところがあるんですけども、そこでまだ届かぬ孤独の声、この鎖を引きちぎってというところで、これはねすごくなんて言うんだろう、気持ちが入って、なんかねこうやっぱ役者としてのこうここで出さなきゃどこで出すみたいな感じで、こう魂を込められたと思っております。ここもやっぱりねこう噛みつくように歌いました。そうですね、その辺を聞かれる方はね、これ聞いてる方ももう一回こうデスティニー聞いてみて、そこを感じながらもう一回聞いていただけると嬉しいななんて思っています。はい、というわけで、最後にこの CD を聞いてくれているファンの方々にメッセージを。曲の中では噛みつくような狂犬でしたけれども、僕は褒められると伸びる猿です。この曲の感想をぜひぜひ、弊社に、私の事務所に送ってください。お願いだから褒めてください。そんなわけで二階堂アキラ役小野大輔でした。バイバーイ。